注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス映画館。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤由志でございます。
さあ、いよいよですね、前略おふくろ様第8弾を終わりまして、
はいはい、
第9弾の総選挙をしたいと思います。
第9弾なのね。
そう、
向田邦子は何弾？
8弾向田邦子、
あ、そういうことか。そう、
間に挟んだから
7弾がおふくろ様で、
第7弾がおふくろ様で、
8弾が
8弾をアシュラのごとくで、また7弾に戻ってたんです
よ、はい、そういうことか。
そう、
じゃあ9第9弾、
投資番号としては第9弾で、
はい、
はい、ということでですね、うん、さあ、じゃあ、うん、選挙していきましょう。候補作がね、はい、10本あります。
そうですね、
はい、
はい、
うん、最近なんか特にね、うん、見たくなってたのが、
はい、
あ、まあちょっとね、前略おふくろ様が長すぎたっていうのがあるのでちょっと絞って、
思いのほか長かったですね。
そう、うん、なんかちょっと軽いのにしておきたいなって思って、
うん
うんうん、金子障子作品4本あるんですよ、
うんうんうん、
いや、この人が主演で撮った龍二がものすごい評価されたんですよね、
はい、
僕は、うん、子供の時、中学生ぐらいの時に確か高校かな、初めてテレビで見て、
はい、
あんまり面白くて、
あ、本当に、
そう、うん、びっくりしたんですよ、
うんうんうん、
リュウジフォーエバーっていうのがね、
うん、
確か2000年代に高橋克典主演で撮って
、
それはね、さっぱり面白くなかったんですよ。
だってそれ金子障子さん丸っきしかかってないでしょ、脚本とか。なんか、
あのね、金子障子の、うん、あのドキュメンタリー映画なんですよ。ドキュメンタリーっていうか、うん、実録映画、
うんうん、
そのこういう感じに障子を作りましたよって、
はいはいはい、
あ、障子じゃない、リュウジを作りましたよって、
はいはいはいはい、
そう、それもは見なくていいと思います。
なるほど。
チンピラ、あ、リュウジ、チンピラ、ちょうちん、獅子王たちの夏、獅子王たちの夏だけ僕は見てなくて、
うんうんうん、
他の2本は見たけど、リュウジみたいなのを期待して見たせいか、
はい、
あんまりピンとこなかったっ、
あ、本当ですか。リュウジしか見たことない。
ヤクザ映画ですね、はい、
青春映画って感じ、ね、
そうですね。
そうなんだよね。俺それあれ何年だっけ、リュウジっていうのは。
リュウジ80年代の頭の方じゃないですかね。
うん、ね、俺まだね、それこそ小学生で、
うん、
当時知らんかったわな、
うん。うん。2回ぐらいテレビで見ましたよ。
本当ですか。
わ、リュウジある。
うん。俺ね、それ俺ら世代の人で同じ経験した人多いと思うんだけど、
うん、
俺その中畑剛が好きだったのね。
うんうんうん、
それがハマったのが、
あ、長渕剛入れるの忘れた。
え、そんな入るの？
トンボ。
まさにそのトンボにも今関係する話なんだけど、
はいはいはい、
長渕剛に俺ハマったのが中1で、
はい、
まあ、なんかレコードを買い出したのね、その頃にね。はい、それで、翌年に、ライセンスっていうアルバムが出て、
うん、
これまた俺の中の思い出が強いレコードで、
うんうん、
まあ、彼 の, そのキャリアで見てもそれ以降をものすごい国民的な人気ミュージシャンになっていくわけよ、
うんうんうんうん、
トンボがその翌年だから、うん、で、まあ、そういう中で俺はこうはまっ初めてハマったこのレコード聞いてて、ライセンスの1曲目に泣いてチンピラって曲があるのよ、
うんうんうんうん、
これの歌詞がめちゃくちゃ良くて、
うん、
まあ、当時ねすごい俺刺さってさ、
うんうん、
そしたらあとそれからもう何年もしたからリュウジを見たら、
うん、
泣いてチンピラのモチーフ全部リュウジからのモロパクリっていうの。びっくりしちゃって俺みたいな。要するに花の都大東京とかさ、刺せば監獄、刺されば地獄とか、このキラーフレーズ全部リュウジで使われた言葉だと思って、これ許されんのぐらいの、もうまんまトレースしたみたいな。まあ、確かに影響を受けるわな、これっていうさ、長渕剛も見てれば。
泣いてチンピラはね、俺がね、うん、歌舞伎町で、うん、カラオケ屋でバイトしてた時に、うん、客がよく歌ってましたよ。
あれはね、響くんですよ、やっぱ。ちょっとしとしたヤンキー層とか。
まだカラオケボックスとかじゃなくてね、うんうん、カラオケパブみたいなとこで。
長渕は人気あったよね、そういう面からもね。
そう、うん、あのね、うん、ボーイとね、長渕がすごい人気。
なんかなんとなくわかりますよ、その時代の、あれがね。だから同じ経験したその長渕ファンの人は
あと尾崎
いっぱいいると思う、
うん、
あ、尾崎もそうだよね、
うん、
何でチンピラじゃんこれっていうのをリュウジを見てから知ったって人はかなり多い。
それはちょっとその話を聞いたらますます見て音楽も聴きたくなる。
でその翌年のトンボだからもう影響まんまに受けてるんですよね。
トンボも見たいな。
まあその面白いですよトンボもなんだかんだで、
はい
うん、今見るとツッコミ場面多数だけどね、そうですね。
じゃあその2本目いきましょう、
はい、
長谷川和彦作品です。長谷川和彦作品はね、映画監督作は、もしかして2本かな、
太陽盗んだ男、
太陽盗んだ男と、
青春の
殺人者、でシナリオ作品で証券主演の、青春の砂鉄の3本
を、あ証券のデビュー作でしたっけそれって、あ違うかデビュー作じゃないな、デビューじゃないけど、まあ、
そう桃井かおり
が主演で、ね、
そう、この3本はね僕は何回か見てるので、
いいですか、
いいですね、そう
そうですね。これはでも、
青春の殺人者はね、ほらほら、兄貴、水谷豊
か、
だし、だから、そう、
あれ原田美恵子だっけ、
原田美恵子、そうだから我々が今まで見てきたのがね、この長谷川和彦作品に全部濃縮されるみたいな感じがあるんですよ。
そう、長谷川和彦は本数こそ3本だけど、それこそ別の意味で思ってるよなっていうね、イメージがあるね。濃いよな、
濃いですね。じゃあ3本目、不揃いのリンゴたち
出ましたね。
ね、山田太一。
まあ不揃いのリンゴたちはまあ規定路線というか、
そうですね。
まあいつか必ず どうせやるだろう、そのうちやるだろうみたいな。
まあこれがシーズン4まであるけど、シーズン 1,2 しかソフト化されてないという。
ただね、俺もこれはね、別にあれは異論はないというか、3,4 は見ないでもあんまりいいのかな
って
感じはしますけどね。
うん、俺は柳沢慎吾が見たくてしょうがない。
いいっすね。
うん、
なんかね、それこそ、この、先行するにあたって、まあ今までその、今回9本目でしょ。だから、なんだかんだと、こう、繋がってるじゃん、全部。その、これに出てた人が次この、出ててっていうことが、なんかみんなこう、なんか繋がってる気がして、その、まあそういう目線でもそのいい感じでこう繋がってきたと思うんだけど、まあその反面、まるっきしここまで語ってこなかった人って誰がいるだろうって思うんですよね。
でもここのね、
今までは割とトーンがみんな一緒だった
。
あ、時任三郎とかもまだ見てないもんね。
そう、柳沢慎吾と、あと中井、中井貴一。
中井貴一ね。
だから、スパッと断絶が。
断絶が。まあ中井貴一はまあ、寅さんでちょっと出てきたけど。
そうだね。
感じですけどね、
はい。
まあ時代で言えばちょっとまあ大林さんの時にこの同時代の作品っていうのはまあね見てきたけど、
そうだね、
キャストはそんなに被ってないですもんね、そうですね。
さあそれでじゃあ第 4番目、
はい、
家政婦は見た、
はい、これは俺からちょっと提案させてもらったっていう、
ね、そうそうそう、俺ね市原悦子のドキュメンタリーを、このついこの前 BS テレビ半年くらい前かな、ついこの前じゃないや、見たら、家政婦は見た、それまで、俳優座だっけ、市原悦子が入って、まあすごい見てくれが大して良くないじゃないですか、だけど、才能がとにかくすごくて、もう主演バンバンやりまくるようになってって、どんどんスターになっていくんですよ、毎回すごい話題で賞とか取って、でそれその人が満を持してドラマをやるっつって、もう市原悦子がものすごい気合い入れて作り込んだのが家政婦を見ただそうで、それを見たらものそれ見てからすごい気になってたんですよ。
いいっすね。しかも初期って割と松本清張脚本とかが多いよね、なんかね。
あ本当、
なんかさ、それこそねファミレス映画館のそもそものテーマとして、
はい、
まあ言ってみたらそのドラマ誌映画誌の中で太文字で語られるような作品で、実は意外とまあ我々の年齢も関係してるけど、あんまり見てこなかったっていうものを改めて見直そうっていう趣旨があって、まあそれこそ男は辛いよなんてもう最たる作品じゃん、その中であんましよく見てこなかった
って、だけどみんな見た気になって、
見た気になって誰もが知ってるみたいなタイトルで言えば、そういえば北の国からもそうだし、男は辛いもそうだし、みんな知ってるけど意外と見たことない人も多いっていうね、そういったとこでなんかそういう意味合いのものって何があるっけとかって、ね、考えたときに、そのそれこそビデオワンで ぼーっとこういろいろ見ながら考えてたときに、うん、火星夫を見たって、
ただね、
見たことねえと思って。
火星夫は見たね、うんうん、あの、ビデオ1に DVD が多分コンプリートされてるんだけど、うん、投資番号がないんですよ。だから放送日とかをこう照らして、
照らし合わせない
とね、どれが一番かとか、うん、なんかウィキペディア見て借りてこないと、うん、間違っちゃう。
うん、本当にあんなのね、テレビ CM でしか見たことないですよ。あ、またやるんだこれっていう。
そうそう、うん、チャンネルを変えてたらあったみたいな。
そう、うわーと思って。でも
たまにね、うん、再放送 BS とかでしてるので、うんうんうん、割と見やすい環境にありますよ。
そうですね。なんかそういうこうね、あまりにもメジャーすぎるけど全然見たことないっていうところで、いやこれドンピシャじゃんって、うん、去年ぐらいに思って、
ドンピシャですね、ま
あ。ちょっと提案したっていう。
はい。
同じ文脈で言うとあれもありますけどね、あの渡る世間鬼ばかりとかもありますから、ね、全く見たことない。
あれはでもシーズンがむちゃくちゃ、
むちゃくちゃ。
それ言ったら相棒とか。
相棒もそうだね。うん、そうっすよね。
とか、あと、うん、それこそ、うん、あの、うんと、三谷幸喜の刑事のやつ、うん、あ、刑事じゃない、
あの、古畑
に。
ああ、まあまあ、あれ割とさらっとしてるけどね。
あ、まあ、俺は見て、うん、見たことないんですよ。うん、そう。
古畑も面白いですけどね。
うん、ということで。
そう、だからね、市原悦子さんも興味深いし、うん、
見たい。
絶対面白いと思うんですよ、でもあれ。
ね、ちゃんと見ればね、
うん。でもね、こうね、物量でひるむんだよね。これは長いぞ
とか。あ、でも二十数巻だから。
え、二十数巻だっけ、
うん。
あんた俺50本くらいかと思ってた。そんなにか。
そんなにないと思うな。トラさんほどじゃないです。
あ、そっか。
だけど、ちょっとでも気合い入りますね。う
ん、気合い入りますよね。なんか長編に入るのさ、またこれ1年ずっとこれやるのかと思ってた。
1年、まあ、半年ぐらい
かかる。半年ぐらいかかる。
やだなもうちょっと後にしよう。
そうですね、
はい、それじゃあ、第5番。
はい。
新世紀エヴァンゲリオンです
。これこそ俺長丁場だ、これ。
いや、これね、実はそんなに大丈夫
なんですよ。そう
なんですか。あの、1話21分ぐらいだから、うん、本編、
うん。
で、26話とかでしょ、はい、テレビシリーズが、はい。で、だから、3時間ぐらいで 1本、3本見れるから、
うん、
3パ24、
うん、
9時間ぐらいで、だから映画4、うん、5本分でテレビシリーズ終わりますよ。
そういうことか。
そう。で、うん、映画が、うん、最初のエンド・オブ・エヴァンゲリオンってシリーズが2本かな、うん、で、なんかね、総集編みたいな映画もあってね、それは見なくていいと思うんですよ。はい、
うん、
で、今回今やってる劇場版が4本。
うん、
はい、今映画、最終作が上映中で。
はいはいはい、
だから、
うん、
映画で数えると11、うん、2本分ぐらいって感じですかね。うん、
なるほど、なるほど。
まあでも重たいですね、うん、そう思うと。
ただ、俺があまりにも距離がありすぎちゃって、うん、そういう意味ではちょっと重たいんですけど、ね、
あんま見たくないですか。
何を置いても見たい感じじゃないですね。
なるほど。
ないんですよ。だから、まあ、逆に言うとね、興味深いっちゃ興味深くて、
うん、
なんでね、小泉さんが、その、うん、最初96年くらいでしょ ?96、7年くらいでしょ
確かそうですね。
で、あ、ってことは
95年かな
?95 年ですか。
あの、オウム事件とかの年です
。あ、そうですか。じゃあ95年か。うん、俺が22歳でしょ、
はい、
で小泉さん27歳と、
はいはい。
まあ、言うたらそのぐらいの年に、うん、こう、普通にこう、こんだけの尺のものを、うん、ハマってちゃんと見てたっていう現象に興味がある。
あ、その時ね、うん、始まった途端、結構話題だったんですよ。僕、初回見てなくて、うん、5話か6話のマグマダイバーっていう回を見たら、
はい、
すっごい面白かったんですよ。それで面白いなって思って見てた、うん、当時付き合ってた彼女が、
はい、
あのレンタルビデオで見始めて、
はいはい、
それで見たらあまりように、初回がとにかく面白くて、うん、彼女が借りてくるのを追い越して俺が先に見たからすごい怒られて、
ああ、そうなんだ
ね、でところがね、最後の25、うん、26話が、
うん、
もう何ヶ月か待たされるんですよ。なんかそれまで定期的にビデオが出てたのが、
うん、
だからそれ25、26話はね、うん、もうやっつけで作られてるんですよ。で、それが事件になって、
はいはい、
だからテレビで見た人はみんななんだありゃーって怒ってるけど、うん、こっちは見れないんですよ。
え、テレビ放送もそんだけ間が空いたの？
うん、テレビ放送は週、うん、毎週でやってたんだけど、
うん、
レンタル始まるまでが、うん、すっごい開いたんですよ。
あ、じゃあその放映時もなんだこれってな
った。そうそうそう。
ああ、そう
で、やっと見たら俺もうなんだこれってなったんですよ。で、その結末がもういかがなものかっていうので、うん、それを受けて庵野監督は映画版でその結末を作り直すっていうのを何回もやり続けて今年に至ってるんですよ。
へー。 意図的なもんだったの？納得がいかないような感じっていうのは。
まあ、明らかになんかね、うん、絵が止まってたり予算が尽きたりその制作日程が押しに押して、あの本当に泣く泣くそうしちゃったっていう面は絶対にあるんです。
あ、そうなんだ。それってもういわゆるその共通認識なの？それは
共通認識ですね。ただところが、うん、その一番テーマである人類補完計画とは一体何なのかみたいな謎が、うんはいうん、一応そこでテレビシリーズも最初に作った映画のエンドオブエヴァンゲリオンでも示されてるけど、うんうんはいはぁ、あ、みたいな内容で、それについては今回の映画でも俺は結構はぁなんですよ。
なるほど。
だからそこを、うん、改めて佐藤店長とも話してみたいな、うん、みたいなっていうのありますね。
反応が両極な感じも興味深いっていうかね、その、やっぱすっごい良かったって人が多くて。
それはね、うん、でも人類補完計画について良かったって言ってる人はね、多分そういないと思いますよ。
うんうん、そうなんだね。なるほどね。いや俺の知り合いもね、この2ヶ月ぐらいでハマって全部見て、はあ、今回の映画見てきて、うん、すっごい良かったーって来たわけ、
うんうんうん、
あそうなの、うんうん、ってなんか小泉さんとも反応が違えよなって、うんうん、これだからずっと長年見てきた人と、うん、今バーって見た人の、まあ、それこそ温度差みたいなものがあるのかなとか、うんうん、ちょっと思ったんだけど、みんなの反応を見てると非常に気になるという感じがあって、うんうん、まああとこの四半世紀にわたってこの時間かけて完結していったっていうこともまあ非常に興味深いなってあるんですけどね。
はい。
まあ見たいっちゃ見たいです。
はい、うん。じゃあ第 6番、うんうん、伊丹十三作品です。
はい。まあこれもまあ常々見返したいなっていうの
は。10本くらいだっけ？もっと少ない？
いや、もっとあるようなイメージなんですけど、なんだかんだでほぼ見てるような気もしますけどね。
ほぼ見てますね。お葬式、うんうん、タンポポ。
そう。
そうか、言えるくらい、あの、マルサの女みたいな。
そうですね。みんな面白いですよね。
でもね、うん、障害の子供が出てくるやつは見てないですね。
何でしたっけそれ。
なんだっけな、うん、なんか文学賞を取った原作のやつ。
なんだっけ。言われてみて俺も見てないのもあるのかな。
マルサの女2は見てないです。
あ、本当ですか。
1は見ました。うん、
そうですね。あ、でも意外と10本程度？
10 本ぐらいか、うん、いやそんなに重くないですね。
そうですね、まあ、これも毎回ね、候補には上がってきてますけどね、
うん、まあ、いつか見なきゃいけない、
いつか見なきゃいけないっていう、
はい、
そうですね、うん、そっか、かつと期間でいや13、4年とかなんだね、この人ね。
死んじゃいましたからね。
うん。そうですね。まあ、この辺はまあいつでもいいって感じです
よね。そうですね。うん、まあ、気が向いたらみたいな。
いつでもやりますよって感じ。
うん、まあ、映画だから見やすい状況にありますよね。
まあ、そうですね。まあ、これは大概ね、レンタルで見れますからね。うんうん、
さあ、はい、じゃあ7番、はい、ゴッドファーザーです。
これもいつでも
3本だけだから、はい、割と軽い。
そうですね。いや、まあだから、その本数的には軽いけど、これもまあ結構あれ、集中力をあれします
よ、
うん、
ね。でもね、ゴッドファーザーはね、うん、特に1は、数回見てるはずなんだけどね。
俺1回ずつしか見てない、ね。
みんなが言うほど印象に残ってなくて、見た途端すぐ忘れちゃうんですよ。
う
ん、
そう、なんか
馬の首がベッドに捨てられてるとことか。うんうん、あとラストシーンは印象的ですけど、うん、そんなにね、
そうですね、
記憶に残ってないんですよね、うん、
名作を見てるっていうね、頭で見てるからね、こう一生懸命見てたんだけどね、一、うん、回見たっきりでしたね、俺もね。まあでもちゃんと見なきゃですね、もう一回ね。まあ、
洋画が は一度もやってない
っていう。洋画やってないでしたっけ。そうですね、確かに。
はい、
うん、
はい、じゃあ第8番、うん、1,2,3,4,5,6,7 向田邦子です、
はい、
これもでも、うん、10本ぐらいですか。
いや、なんだかんだその要するに今ここで言う向田邦子っていうのは、
はい、
そのクズレテレビ演出でその TBS の正月ドラマね、その新春シリーズがあって、はいはいはい、まあ、そのこと言ってるんですけど、
はい、
多分20本ぐらいじゃない。
17、
8本ある気がしますよ。
あ、
うん、10本ってことないな。
はい、
うん、まあ、寺内監督一家とかね、それこそ見たいっちゃ見たいですけどね。
うん、
まあ、ここではその TBS ドラマのこと言ってます。
はい。
うん。まあ、これもまあ、いずれちゃんと全部見たいっていう感じはあってね。はい、
そうですね。うん、
正月にいつも見てるっていう感じで。
はい。
うん。
じゃあ、第9弾。
うん。
探偵物語です。
はい。
まあ、正直今あんまりモチベーションが上がらない、うん、
ちょっとね
長いですよね。
いやだからその70年代でしたっけこれ、うん、80年代か分かんないけどさ、まあ、当時のそのツークールが当たり前の時代っていうかね、うんうん、この頃の割とこうまあゆえにこう脚本が緩いっていうもう脚本も緩いっていうか、
うん、そうそうそう、
なんかダラダラと見てる感じの傷点なんかもそうだったけどね、うん、こうもういらねえ買いもいっぱいあったよなっていうさ、
うん、
これもそんな匂いがするんですよね。なんかね、
そうですね、丸山、うん、庄司さんでしたっけ、はい、監督、あ、脚本の人が
丸山庄司さん
違ったっけな、うん、その人が、うん、丸山なんとかさんって方が、うん、杉作さん のラジオでゲストで出られて、
あ、そうなんですか。
その後ちょっとレギュラーコーナーになるんですけど、あ、話を聞いてたんですよ、
はい、
なんか最初松田優作のことがすごい嫌いだったっつって言ってて、はい、ほうほうほう、なんかで打ち合わせの時に行ったら、うんうんうんうん、もう一目見て大好きになっちゃったっつって、なんかね、その様子がね、すごい可愛らしくてね、うん、それからちょっと気になってはいるんですけど、
うん、うーん、小高さんじゃなくて
違う、あ、じゃあ別の人かな、あ、でもね、映画の最も危険な遊戯とかのシナリオの人ですよ。
うーん、そうですね、気になって、まあ、これもまあドラマ史で黒字太文字で語られる作品なんで ね、でもその傷点でいうその寝起き その朝起きて、
うん、
おもむろにコンビーフ食べるあの、
うんうん、
ね、場面、
うん、
あまりにも有名なオープニングが、うん、傷点のイメージの9割を担ってるっていうさ感じが俺はもあって、
うん、
実際24本全部見て、うん、その思いはやはりより強固になったというか、
そうですね、
うん、やっぱこのオープニングのインパクトほどは中身はそんなでもね
全くその通り
違って、
うん、
そう、いや見てよかったんだけどさ、
うん
うん、やっぱそうなんだなっていう、ま
あ、気が済んだみたいな、
だからそれをなんか一回経験してると、これ探偵物語見るのもちょっとひるむっていう、
まあサンプルで 1,2 本見てみた方がいいかもしれない
それこそあのテーマ曲でベスパに乗ってる松田優作ってイメージ以上のものはないんじゃないか
っ
てい
う、うん、ライターででっかい火で、
ね、そうそうそう
で立ち上がるとズボン履いてない
とか、あとなんか俺それあんまよくわかんないんだけど、なったみきおが割とコミカルなんでしょ、うん、役柄として、
あ、本当に
確か、何かみくよさんもでもほら去年のなんか実力シリーズでさ、うん、やっぱめっちゃかっこよかったからさ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういう興味もあるんだけど、
う
ん、まあそうですね、
はい、ということで、うん、じゃあ第 10番野村芳太郎作品です。
あ、これね、見たいんです
よ。見たいですね。
見たいですよ。
サスペンスだし。それ我々、今まで見たのとね、はい、あの、キャストもほぼシンクロ率も高い。
高いでしょうね。
ええー。
うん。定番の作家って誰なの？定番の俳優って誰なの？これ、野村。
誰だろう。
ってね、
まあ、鬼畜では緒方健みたいな。
そうですね。
あの、特に俺が見たいのは、疑惑のね、桃井香織と、
岩下島
のね、壮絶なやつ、あれストーリーもすっごい面白いんですよ。
めっちゃ面白かった。
加賀武史のね、うん、あの桃井香織の仮しっぷりもクズが最高
なんですよ。いやー、よかったね。そうだ。
あの車運転してて、お肉まーっつって叫ぶんですよ。
わかる。
そう、うん、あれ見たいな。
そうですね。確かにその今までの文脈でちょっと外れて、誰がいる、なんか語ってこなかった役者誰がいるっけって時に、加賀武史さんでかいね。
加賀
武史気になるわ。
うん、大好きですよ。
俺も好きですね。
うん、
そう。なんだっけ、鬼畜だっけ、それ。
それは疑惑。
疑惑はね、俺どっちかっていうと岩下島の方に感情移入して見てたんだよね。
弁護士の方。
うん。
うん、
面白かったよね。
そう、面白い。何回でも見たい。
そうですね。
さあ11本目、11番、はい、王様のレストランです。
ああ、これを見たいですね。
ちょっと三谷幸喜株がね今最高に上がってて、この前ねあの12人の優しい日本人も見たんですよ、
うん、はい、面白いですもんね。
いやー、面白かったですね、
最高。
そう、だから、うん、映画はちょっとなんかあれだけど、うん、すごいこれ王様のレストランで三谷幸喜の株ってバーンって上がったじゃないですか、
うんうん、
でも俺は見てないんですよ、うん、だからちょっと改めて見たいなーって。
そうですね、
比較的でも年代的には90年代だから今までとよりははるかに新しいですね。
うん、そうですね。
そう、寅さんの後期ぐらい。
そうなんですよ。 95年だからね、セブントラフトの亡くなった、
ね、あエヴァンゲリオンと同じ年だ、
うん、あんまり俺なんかちょっと生活が浮ついてて、うん、あんま家でテレビ見る生活じゃなかった頃の作品で、うん、
この時期の ドラマは全然見てない
です、ね、そうなんですよね。王様のレスラーもねよく知ってたけどね、うん、ちゃんとは見てなくて、
ね、チラッとして見てなんかね、うん、チラッと見た場面が、うん、そのレストランが立ち行かなくなるって時に、はい、あの経費をどれだけ減らせるかっていうので細かく数字を上げてる場面があって、うんうんうんうん、そこたまたま見たんですよ、うん、それがすごいなんか筋が通っててね、うん、面白かったんですよ、ここをいくらにすればこうなりますみたいな、うん、いくら打ちますみたいな、うん、へーって思って、
そうなんかさやっぱその三谷幸喜さんっていうのはやっぱり、うん、あの当時のドラマってさなんかやっぱちょっと恋愛が強いっていうかさ、うん、こう男女の色恋みたいな、うんうんうん、メインみたいなドラマが本当に多くてさ、うん、そういうとこでなんかよりこう具体的な脚本書く人っていうさ、うん、イメージがやっぱあってさ新しかったような気がするんだよね。
王様のレストランは全部で何話ですか。
王様のレストラン何話だろうね。まあ当時ワンクールじゃない、その
13話ぐらいかな
じゃないですかね。
なら軽くていいですね。
そう、まあ、ちゃんと見ときたいですよやっぱ。
あ、
うん、俺ねこの、まあ、古畑任三郎からやっぱり脚本誰なんだろうって気にした、あ三谷幸喜っていうんだってそういう感じで入っていったから、王様のレストランってちょっと前なあれなんだよな、
うん
うん
うん、はい。じゃあ12番、うん、トンボです。
トンボね、もうどこでもいつでもいいですよ俺はもう
トンボも90年代でしょ。
あれね88年、
88年か、う
ん、明確に覚えてるんだけど、
へえ、うん、いいじゃないですか。
長渕剛がヤクザになっちゃったってね、
うんうん、
その俺はそのさっき言ったけどその中学1年で長渕にハマって、
はい、
中1中2あたりが一番俺の中で熱くて、
はい、
あのこれだけ毎晩のように毎日のように聞いてた長渕剛がある日突然ヤクザになっちゃったのが俺の中で忘れがたくて、うん、世間的にはむしろそこで跳ねたのね、長渕剛が、うん、ヤクザが面白いっつって、うん、俺はでも近所のあんちゃんがいきなりヤンキーになって遠く行っちゃったみたいな感じで、うん、ちょっと俺の中でトーンダウンした作品でもあるんだけど、うん、世間的にはすごくそこで広がってったっていう。
トンボはね、俺も結構見てましたよ。うん、
本当ですか。
いや、うん、長渕キックしてましたよね。
長渕キック。
そう、だけど全然覚えてないな、う
ん、本当ですか。
うん。
うん、まあ、あれもでもね、基本的にヤクザ、役からがヤクザであって、まあ、組織から離れようとするっていうのが、まあ、全部で8本だな、だけど。
8本短い。
短いですよ。あっという間に見れますよ。
はい。
うん。
いいですね。
あと、まあ、その、相川翔さんの役者のキャリアの最初の1本目がトンボなんで、まあ、長渕剛に見出されたことで役者になるんでね、あの人はね。はい、相川翔さんってね、はい。まあ、そういう意味で、あの師弟が、師弟関係がすごい面白いっていうかね。
はい。
そういうとこも見どころというとこあるけど。
なんかちょっと、10本ぐらい、うん、3本、3、4本に絞って、
うん、
リスナーさんたちに投票してもらったりしてみたい感じがしますね。何を次選ぶか。
そうですね。
まあでも今日は我々にしましょう。うん、次そのうちやってみましょう。
そうですね。
じゃあ、はい、最初に2票ずつ入れて、そんで決選投票しましょう
よ。そうですか。
はい、じゃあ1番、金子庄司作品。
2本ね。はい。いきましたか。
はい、1です。
1ですね。
小泉が
1です。2本でしょ、だって。
2本。
うん、
あ、じゃあ3本にします。
行きましょう。ちょっと待って。
どっちがい
い？とりあえず3本行きましょう。
3本。
じゃあ、金子庄司、はい、俺も。
お、マジで、うん、これ決まりじゃない？
2 本。
そう。長谷川和彦作品、はい、ゼロです。
うん。
不揃いのリンゴたち、うん、ゼロ。
次の次だな。あ、次の次でいいな。
そうですね。家政婦は見た。まあ、次の次か次の次ぐらいでいいか
な。来年の目玉とかいいんじゃないって感じだね。
そうですね、う
ん。
新世紀エヴァンゲリオン。伊丹十三、ゴッドファーザー、向田邦子、じゃあ探偵物語、野村義太郎、
はい、
あ、佐藤さん、
はい、
王様のレストラン、はい、小泉です。トンボ、
はい、
トンボ、トンボ、
気楽さで言うとトンボなんですよ、ね。
まあどっちも
軽い。気楽さで言うとね、トンボだよ、ね。
はい、じゃあトンボか金子庄司になります。
これでもいい流れよ。
ああ。
それこそ金子庄司、モロパクリな長渕がい
い。9段と10段が決まったじゃないですか。
これね、これね、 金子少女長渕で、ワンシーズンでもいいよ、これ。扱い、すごい意地悪だけどね。まあ、いやいや、でも、流れ的にいいんじゃない、ね、金子少女さん見て、トンボ行きますか、じゃあ。
じゃあ、第9弾が、金子少女、は
い。あ、でも俺ね、ごめん、ちょっと複雑な思いがあるんだけど、はい、長渕がこうね、
はい、
金子少女さんパク、モロパクリっていうか、まあ、言ってみたら影響大だったわけでしょ。だからね、まんまね、金子商事見て、トンボ見たら、長内の株、だだ下がりな気がするの。なんか、個人にとって。俺、先トンボ見てもらいたい。純粋にトンボ先見てもらってから、金子商事見た方が、いいのかな、
順番的には、
うん。
確かに。
なんかね、トンボ、なんかね、文句しか出てこない気がして怖い、なんか。
そうか、
俺なんか長内、ここね、その、ヤクザになってから長渕にトーンダウンして、
はい、
モロパクリじゃなんだよって思いはあるんだけど、とは言っても夢中になった人だから、まあ好きは好きなんですよね。
はい、はい、はいはい。
なんで、トンボもやっぱ面白かったんで、
はい、
まずトンボ見てから金子少女を見て、
わかりました
。いろいろ突っ込んでいったらいいんじゃないかみたいな。
はい。じゃあ決定です。第9弾トンボ。第10弾トンボになると思
あ、でもいい流れよ。
ねえ、うん、やっぱでも二人だと選挙が盛り上がらないですね。
そうですね。
四五人欲しい。
いいかね、そうですね。
はい、ということで、じゃあ次回はトンボです。はい、ではよろしくお願いします。
受けた、あっさり来るから
。楽しみだな。
注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのー。